定事なんていらない。仕事なんていらない。お相手のわかなです。よろしくお願いいたします。この番組は普通の主婦が秘密の日常を包み隠さずお話しするインターネットラジオです。なお、ここでおしゃべりしていることは誰にも内緒にしているので声を加工してお送りいたします。ご了承ください。皆さん、お久しぶりです。前回はお休みさせていただいて、琴美さん、また編集のゆうさんにね、助けていただいてありがとうございました。またまた転職をしたということで、研修が入ってしまって、がっつり10日間。頭の中には、配信が私の番なので、収録もしなきゃなっていうのはずっとあったんですけど、ギリギリまでやっぱりできなくて、最終的にはゆうさんの方から、正直、そういうやっつけ仕事のように、一面に撮ってもらっても、ということで、助け船を出していただいた形でね、本当申し訳ないなと思いながらも、トミさんに甘えてしまったんですけど、それぞれね、予定があるし、当たり前だよ、大丈夫だよとは言ってもらっても、どんなことでも、本当、なんか自分のね、ことで迷惑かけることって、やっぱ、すごく申し訳ないなって、やっぱり、そういう甘えてしまうのも、迷惑かけるんだなってすごく実感したので、また新たな気持ちで頑張りたいなと思っております。それではこのコーナーからスタートです。最近のわかな。このコーナーでは、私若菜が最近の出来事を赤裸々に語っていきます。今回は関西から単身赴任で来てる人がいて、ここ最近ですよね、本当に知り合ったのが。で、ご飯を食べに行ったりしたんですけど、すごくいい車を乗ってるんですよ。で、会社から補助が出るみたいですけど、一人暮らしでこんなに広いのいらないでしょっていう部屋に住んでて、でも絶対ね、バリカンだし、節約しなきゃ、だから自炊してるんだとか言って、でもね、お家にもね、ウォーターサーバーとかね、あるし、結構いい暮らししてんだなぁなんて思ってたんですけど、買い物に行った時にカードで買い物をしてて、明細みたいなのが出るじゃないですか、領収書、レシとか。で、これ捨てちゃっていいのなんて、取っとかなくていいのなんて言ったら、あ、いらないいらないとかって言って、いや実はさ、母親のカードなんだよねとかって言い出して、母親って何と思ったら、やっぱり奥さんと離れてて、経済的に奥さんも働いてるとはいえ、自由になるお金ってそんなにないから、母親にカードを借りて、ちょっと足りない時はそれで賄ってるみたいなことを言ってて、と思ってドン引きしたんですよ。私には一切関係のない話なんでね、別にそこ引くとこじゃないだろうって思われるかもしれないんですけど、やっぱりちょっとそんなの嫌だなと思っていたんですけど、全然関係なくね、この人とこの先続けていっても別に何の展開もないし、私の気持ちが全然向かないっていうこともあって別れを切り出したんですよ。あなたとはもう二度と会いません、連絡も一切断ちますっていうことを言ったら、彼からは気が向いた時に遊ぼうよって言われたんですっていうか、返事が返ってきたんですけど、私ね、すごいこんなことしてるんですけど矛盾してて、遊ぼうって言われることが大嫌いなんです。ちょっと多分初めて言ったと思うんですけど、矛盾してるでしょ。本当に大好きな人と出会って真剣に不倫をしてる人もいると思いますが、私の場合はそうではなかったし、旦那さんと別れてどうこうっていう風に思ったことがなかったので、遊びなんですよね、結局は。なのに 相手の人から遊ぼうって言われるのがすごく嫌で、矛盾した気持ちを抱えてたんですよ。まあそういう人がいたんですよ、前にもね。で、やっぱり続かなかったんですけど、彼にもそれを言われるのがすごく嫌で、あ、この人最後まで言ったなんて思って。でもまあ、そこから一切連絡経ったので その後は別に特に展開もないんですが なんか私ってバカなんじゃないかなって 自分の中でね、思ったりもしてるんですけど、実際に今、いろいろな人と出会ったんですけど、お別れをしましたね。なんかでも、いろいろなことがあったんですけど、あんまりね、記憶にないんですよ。覚えてないっていうかね。なので、覚えてないようなことをしてきたんだなって、自分の中で。だからといって、別に旦那さんのところへ戻ろうとかっていうことはないんですよ。なので、また次回、お話ができたらいいなと思っております。ということで、最近の若菜でした。若菜です。綺麗事なんていらないでは、皆様からのメールを募集しています。アドレスは argtnii@gmail.com argtnii@gmail.com です。お待ちしています。若菜トピックス。Do you believe in love at first sight? I do, cause this seems right. When I first saw your eyes, your lips, I literally could taste your kiss. Something grabbed me, I just couldn't see. Tingles ran from my head to my feet. The same thing attracted you to me. Now with you, my life's complete. この時間は気になる話題を若菜の目線で話したいと思います。今回のテーマはこれをやったら要注意、おばさん限定されるファッション6つです。皆様はいつまでも若々しさを保つためにどのような努力をしていますか？気合を入れて一気に頑張りすぎると、もうそれだけで疲れてしまい、その努力も続かなくなってしまったりします。それならばとりあえずおばさん認定されるファッションだけは気をつけてみてはいかがでしょうか。というわけで、今回はおばさん限定をされやすいファッション的に絞って取り上げてみることにしますということで、一つ目がブラトップをつけて外出する。ブラジャーの締め付けというのはなかなかにして苦しいもの。その点ブラトップはカップしかないので、そこまで締め付けもなく楽ちんなんですよね。もちろんルームウェアとして着用するのは全然構わないのですが、そのまま外出するのはおばさん限定をされがちな行為だと言えそうですということで、私ブラトップね、してましたけど、最近はしてないというか、ブラジャーさえも家の中ではしないというのがね、これはね、昔からなんですけど、ブラトップね、でも結構若い人も活用してますよ、20代でも。てか、うちの娘も20代前半なんですけど、全然使ってますね。あ、もうすでにじゃあおばさんってことかな。二つ目が、ウエストゴムのパンツを愛用している。ウエストがゴムになっているパンツってすごく履きやすいんですよね。しかし、こちらも比較的体型が崩れやすいアイテムだと言えるでしょう。うん。まあ、これも今の若い子って結構ウエストゴムの流行りじゃないですか。だから、履いてますってっていう感じなんですけど。あと、シームレスパンツ。あの、パンティーのね、ゴムがないやつ。下着が響かない。あれもお尻が垂れたりとかするって言いますよね。三つ目が体型カバーの服ばかり着ている。チュニックなどふわっとしたファッションを好む人は要注意かも。ゆとりがある服というのは、やはり体型の変化に気づきにくいものなのです。そうですね。でも、お尻は隠したいのっていうか、やっぱ年取ると、だんだんお尻のね、位置が変わってくるじゃないですか。だからやっぱりお尻はね、隠したいなと思うのが女心。で、あんまり ブリンブリン出してると逆に、ちょっとっていう、もう少し体型考えて出せばいいのになっていう風にも言われがちなんですよね。だね、ちょっとここ難しい。まあ確かに被っちゃえば見えませんっていう 武器にもなるんですけどね。4つ目、とりあえず1つにまとめたヘア。遅れ毛など巧みに取り入れ、計画された1つ結びにするのは若々しくて素敵。でも顔周りにくっつく髪の毛が邪魔だからまとめたんだろうなという、ひっつめ頭はいかにもおばさんという感じ。 パサつきを感じさせずに、ふわっと仕上げることを意識するようにすれば、立つおばさんです。これね、なかなか難しいんですよね。一つにまとめてもちょっとこう、後ろ、後頭部をこう、盛り上げたりとかね。しかし、あまり盛りすぎても、ちょっと昔の水商売の人みたいになっちゃうし、まあ、そんな時間あるのかなっていう感じなんですけど、若い人って、子供いても、おしゃれですよね。化粧もバッチリだし、二極するのかな。私はなんか子供が小さい時って、お化粧の匂いとかもちょっと子供にね、嗅がせるのが悪いかなと思ってしなかったりとかもあったんですけど、あと、白髪ね、顔の周りにね、白髪って目立ちやすいんですよね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。で、五つ目が、流行りについていけてない。若い頃は流行りに敏感だったはず。巷での流行に乗ってみたり、反発してみたりしていたのではありませんか？それなのに、今何が流行っているのかがわからなくなるというのは、立派なおばさん化現象だと思います。ということで、いや、あまり流行りに乗っかっても、おばさんは痛い人になってしまうので、難しい。流行を取り入れつつ、年相応にっていう風に少しずつ変えていかないと。まあだけど、もう流行はあんまり追いすぎてもね、ちょっと違う方に目立ってしまうので。で、最後に、無理して若作りをする。無理をして若い子のファッションに身を包むというのはナンセンス。自分自身に合ったファッションを見つけられてこそクールな大人だと言えるのではないでしょうか、ということで。ね、先ほどもあったように若作りはね、娘と同じ格好してもちょっと怖いので、でもね、好みが似てるから、同じもの買ってきたとかね、サイズだけ違うんですけど、やっぱり自分に似合うファッションっていうのは大事ですね、とか、多分そういうのが好きな方に行くと思うんですけどね。私はデニムに T シャツっていうのが元々が好きなので、普段はそんな格好なんですけど、まあ、年相応に若々しく、日々努力を怠らないようにしていけたらなと思っております。ということで、アカナトピックスでした。
ふとみです。きれい事なんていらないでは、皆様からのメールを募集しています。アドレスは、klgtnii@gmail.com、klgtnii@gmail.com です。お待ちしています。
お別れの時間が近づいてまいりました。最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。最近の私の楽しみはバーベキューといっても使い捨てのコンロとかあるんですけど、それを買って本当にね、お家にあるものとかお肉とか、まあ魚焼いたりしてね、 1,2 時間なんですけど、すごく楽しんでますね。外で食べると楽しいですね。なんか美味しく感じる、余計に。で、今ちょうど金木犀の香りがすごく街の中をこう漂っていて、その香りがするたびにちょっとホッとするっていうね癒されてます。で、ちょうど曼珠沙華、彼岸花って皆さん知ってますかね。赤い花が多いかな。白もね、あるっていうの最近知ったんですけど、案外ね、これが綺麗なんですよ。私ね、好きなんですけどね、まあ、そんな感じで満喫しております。この番組では皆様からのメールを募集しています。アドレスは klgtnii@gmail.com、klgtnii@gmail.com、または配信ページのメールフォームからお願いいたします。なお、お誘いメールはお断りしていますのでご了承ください。それではお時間です。お相手は若菜でした。まんじゅうしゃけ。Thank you.